願いします。
じゃあいきます。前回の続きでちょっとあんまり聞かないんで、前回の続きを話して、前に戦略の部分、目標の叶え方、要は点と点を線で結ぶやり方っていうので、第1章で要はゴールを具体的に想定する、いやもうシンプルに言うと、あれシンプルに言うと点と点を結びましょう、点と点を線で結びましょう、で1章は現在から未来っていう点を設定しましょうっていう、2章では点を設定したここの項目分解、まあいろんな必要な能力とか資金とかお金とか、これをその、まあ、現在と未来に設定したところから分解しましょうっていうところまでやったんでね、まだ線まで引くやり方を教えてないから項目分解をしましょう、このやり方ですね。まあなかなか未来がそのゴール地点を設定するっていうのに結構みんなハードルを持っているんですけれど、それをそのもっとなんか10年後とか漠然としたところじゃなくて、いい、これはもう本当に1年後でもいい、1年後にどこにいたいのかとかどうなってたいのか、その項目をちゃんと明確に、収入だったり貯蓄だったり、貯蓄だったり周りにいる人だったり、俺の中でこの人よりもスキルか、スキルだったり人だったり楽しさ、人だったり楽しさ、そのやってる今の環境に対する楽しさだったりがどう変化させたいのかっていうのをその分野ごとに分けましょうっていう、だから別にいいんだよね、10年後どうなってるか、いや全然見えないですよ、でもなくて、じゃあ1年後にあなたは収入はどうなってたんやの、貯蓄はどうなってたんやの、スキルはどうなってたんやの、人はどうなってたんやの、人周りの対人関係はどうなってたんやの、楽しさはどうなってたんやのっていうのを項目ごとに分けて、実際1年後にはどこにいたいんだ、それはどこなんだゴール地点っていうのを、意外にみんななんかその環境だったりってところが考えようとするから難しいんだけど、もっとその項目分解して収入だったり貯蓄だったりスキルだったり人だったり楽しさっていうところに分けて、その分野ごとの目標設定をしてみましょうっていうところまでが前回のおさらいになりますと。で3章っていうのがまあ、でここで初めてこれをね3章では結びつける線を引く、まあ、線をごめんなさい線は引かないのまだ何やろ全然線引く、これを縦にさらにこう分解しましょうっていうのが 3章なんですね。項目分解してその現在の自分のね能力とか、まあ、いろんな能力とかその価値っていう自分の中の価値っていうものをね測れるものっていろいろあると思うんですけど、それをまず分解しました。でゴール、まあ、見えなければ10年後じゃなくて1年後、
はいはい、
もっと価値を自分の分かりやすい 分解しましょう、うん、分解しましたっていうところまでが多分第2章の話があって、うん、今度はさらにそれを、線を引く前に時間で分けましょうっていう、縦軸が時間なんですよ、縦軸が、うん、横軸はあくまでもその項目分解なんで項目に対するラインなんですよね、だこういう風になるはずなんですよ、
うん、
で第3章の 縦軸の引き方っていうのをやるんですけど、これが点と点の時間軸分解っていう僕の中で言葉で表現してるんですけれど、
Excel で作れそうですね。
そうだね、どうしてもロジカルだからね、やっぱこういう風になっちゃうんだよね、イメージとかじゃなくて人生っていうのをね縦軸横軸とかで表しちゃって、で実際問題、まあ ここにちょうど今書いたので、もうほとんどこういうことなんですけれど、あの5項目っていうのは結構重要視してて、収入、貯蓄、スキル、人、楽しさで、実はこれって縦軸で、さっき矢崎さんが話していた上に行くほど保守的なんですね、求めているものは。下に行くほど革新的なんですね。で、さっき、まあ、さっきの矢崎のグラフで参考にさせてもらったんですけど、スキルとか人との交わりとか楽しさって、その生活する部分にあんま関係ないんですよ、うん、生きていくために必要なものっていうよりは、必要なものってどっちかというと収入と貯蓄なんですよ、うん、だから保守的なんですよ、こっちの方で、革新的なんですよ、こっちは求めてるものが違うので。で、未来もまあ同様なんですけど、まあ、これはちょっと僕は今回その参考例あんまりちょっと持ってきてないんですけれど、まあ、本当ね、ここは分かりやすくね、これをね、最初から10年後の未来を想定しろって言ったって分からないんですよ。だから現実的じゃないから、1年後に設定してどうしたいのかっていう、やっぱこの横軸の目標をまず現在地から明確にする。目標ライン、何万、スキル、何、今あるスキル、今あるスキルどうしたいのか、人、今いる周りの人、人は誰、今いる人誰、それを1年後には誰といたいのか、楽しさ、今どうなのか、楽しいのかつまんないのか、それを1年後にどう変えたいのかっていう目標がまず設定した段階で、まずその縦軸を引く前にやってほしいことっていうのが、自分の中のプライオリティの順位付け、自分の中のプライオリティの順位付け、要は、まあ、僕はあくまでもこの5項目でお話はしてるんですけれど、あなたにとってどれが大事なの、一番、2番目に大事にしたいのはどれなの、3番目はどれなの、4番目はどれなの、5番目はどれなのっていう順位をつけてますかっていうことなんですね、うん、ありがちなのが、さっきちょっとくるみさんとタバコ吸いながら話したのは、全部を進めたいっていう、うん、全部を進めたい、普通の人だったら思う心なんですけれど、全部を進める前にどれをまず進めたいっていう、未来に向けて、うん、これをもう順位付けをするっていうのがすごく大事。その中で、まあ、テクニックじゃないんですけど、じゃあそれぞれにどんな能力が必要なんだろう、収入を上げたい、これテクニック編なんですけど、収入を上げたい、どんな能力が必要だ、これは僕の今までの講義の中での言葉も多少ちょっと使うんですけど、ビジネス力、ビジネス力が必要だ、収入上げたかったら。要はこれ前回も話したいんですけど、伝える力、相手のニーズを探る力、短縮発想法、これはもう 講義で説明してるので省略するんですけど、収入上げたい、じゃあどんな能力が必要なの、テクニックで言うんだったらビジネス力だよ。ビジネス力って何、伝える、人に自分の求めてるものを伝える力、相手が何を求めてるかを聞く力で、今までそれをかかってきたその作り出した成果をどうやったらもっと 短時間で、ね、その成果を生み出すかっていう力さえあれば収入って上げれるよっていう。じゃあ貯蓄をもっとしたいって思っているんであれば、どんな能力が必要かっていうと、投資能力。まあこれが要は僕が言ってる昨日の組み合わせつべた組み合組むつぶやき組めたの。
何？紙か。
組み合わせつべたの。
自分の。
はい。要はどんなもうテクニックで言うんだったら、自分の中の価値観。価値観に磨きをかける。自分の中の価値観に磨きをかけるってどういうことかっていうと、要は周りの価値観を価値とするのではなく、価値としない、周りの価値観を価値としない、自分の中での価値観を持つっていう、これが要は貯蓄をもっとするための投資能力だよっていう。貯蓄をするっていうのは別に何だろう、まあ家庭的に言うんであれば節約をしましょう、そうじゃないんだよっていう、価値あるものに投資をしていくことが貯蓄ができることだよって僕は考えてるんですよ。意味のある自己投資っていうのもそうだし、自分がやっぱりよりよくその円滑に回る、円滑に動く、モチベーションが上がる、そこに対する投資っていうのは、なんだろう、貯蓄をもっとしたいと思ってるんだれば、やっぱするべきだよ。周りの人、一般的な価値観で言ったら高い安いあると思うんですけれど、そこに対する価値づけじゃなくて、第3のバイク買うっていうのは別にそれはそれでよくて、それは第3の中でどういうそこに対する価値があるのかっていう、それがすごく大事で、それが単純に周りにいいバイクに乗ってるねって言われたい価値観だと貯蓄にはならないよっていう。自分で、まあ、第3はよく言ってたのはレバレッジを利かして交通の便も良くして、もうちょっと円滑に仕事ができるようになると、その価値が自分の中の価値であって、人の周りからどう見られたいかっていう価値ではないんだよ。それが貯蓄につながるんだよ。そこに対する投資をしなさいっていう。で、スキルを磨きたい。スキルを磨く。
だからこれ何て言うんですか。
周りの価値観を価値、あ、これ、
はい、
これごめんなさい、これ磨くんです
か。そうですね、
キーが意思です。
あ、すみません、
磨きをかける。スキルを磨くっていうのはどういうことか。今回はあまり僕の主張というよりは、僕はやっぱり基本的にはその自分で選択すればいいんじゃんって思ってるので、これは二通り、二通りあるのかなと思っていて、ちょっと表現難しいです。未来に対するテクニックを磨く、それとも対する今の本質を磨く、これ表現がちょっと難しいんですけど、要は物事の本質から学ぶのかテクニックから学ぶのかっていうところのスキルの話なんですけれど、例えば、まああんまり悪い例出したくないんで、じゃあ矢ヶ崎さんの 未来に対するカフェ作りをしたいっていう。でテクニックっていっぱいあるんですよね。スキルって今一言で書いてしまったんですけど、もちろん、カフェをやるって言った上では経営能力、マネジメント能力、集客能力、いろいろあるんですよね。その中で今矢ヶ崎さんは何を持ってるんだろう。経営能力あるかな、経営者やったことないしないんで、ね、ビジネス能力、まあ営業は結果出してるとそれはあるよね。マネジメント能力、今人下にいないからないよねっていう。であれば上は未来に対するテクニックを磨く。カフェの経営者になりたいって言ったらやっぱりいろんな能力が必要で、今それを学べないんですね、この環境って。順番的に考えるだったらもうその環境に身を投じる、先にもう行っちゃいなさいと。その環境に行けば少なからずもカフェでのお客さんの接客だったり、もっと経営の仕方だったりマネジメントの仕方っていうのがリアルに現場で学べるっていう。だから未来に身を投じなさいが上の1パターン。それかもしくはもっと未来に経営能力、なんだろう、マネジメント能力とか集客能力ってあったら、もっとその本質部分を今の仕事の中から学びなさいっていう。だからそのマネジメントにしても人の心をそのなんだろう、人に教えるとか伝えるっていうのは結局要は共通してる部分って絶対あって、経営能力も別にカフェの経営のやり方が分かんなくても、なんだろう、会社の経営の仕方分かれば、カフェの経営は基本的に一緒、だと僕は思っている。そこが本質だと思ってて、であれば、今の環境から そこを学んでいきなさいってことだよね。集客能力。じゃあ、カフェの集客の仕方と、ネット広告の集客の仕方って違うの？本質は一緒だよね。お客さんを呼び込む動線作りの作り方っていうのは、どっちも一緒だよね。だったら今から学びなさいっていう。だからこれはもうどっちか、だと思ってて、それに逆になんだろうな、プライオリティの順番付けがあるんですよ。だから、これを大スキルを磨くことを第一優先にしたいんだったら、それで勝つ1、スキル1の1番でいきたいんだったら、今すぐやっぱこの環境から離れた方がいい。その方が得策。それは人それぞれだと思って。だから雄大さんが今ね辞めるっていう事態になっても、僕は別にまあそれはしょうがないんじゃないのと思うのは、彼がこういう項目分解したときに、ここにプライオリティがあってね、スキル、やりたいことっていうか、まあ、そのスキルだったり、そういうことをチャレンジできる場だ、それが未来に対するテクニックをこっちから学びたいんだって思うんであれば、第一優先でうちの会社を辞めるっていうのも一つの選択だよね。だからこれはまあ、1、2、両方じゃなくて、5話かな。で、その人脈を広げたいんであれば、人脈を大事にしたいかな、もっと大事にしたい、したいんであれば、まあ、これは逆にオアじゃなくて2つあるのかなと思ってて、必要な未来への、アカウント開拓と今いる周りの人間のレベルアップ。人脈を大事にしたいんであれば、2つ今いるところからさらに高みに持っていけるための必要な未来への人材を今のうちから方向性を定めて開拓しなさいよ。今いる人間だけを大事にするんじゃなくて、先にこれからどんどん自分のやりたいことを叶えるための人材っていうのを常に探しなさいよって。それと同時に今いる周りの人間の、足を引っ張るんじゃなくて、それをダメ出しするんじゃなくて、周りをレベルアップさせるために力を貸しなさいよっていう。それがましてやその自分がこの先々一緒にいたいと願う人なんであれば、それはもう持ってるのか、それをやってあげなさいよ。例えば雄大さんで言えば、まあ僕は関わった人間で、まあ、将来は別にその一緒に仕事したいとかじゃなくても、まあ、関わったからにはやっぱりなんとか良くなってほしいと思うんであれば、彼がここを選択していくんであれば、それはそれでいいんじゃないかっていう送り出してあげるのも一つの、人脈を大事にするためのポイントでもあったりしてですね、彼がやりたいと思っていることを、いや俺の価値観がそれは違うよって、俺はスキル磨くってのは2だと思ってるからね、雄大さん1だよね、それ違うんじゃないの、じゃなくて、いや1だから それは雄大の価値観だから、それを押し寄りする必要はないよ。それが人脈を大事にする、今の周りの人間のレベルアップにつながるんであれば、それは押してあげるっていう方が必要なのかな。だから楽しい、うん、これがちょっと僕の中で難しいなって思ってるんですけど、楽しいことをしたい、テクニックとかないと思うんですけど、まあ一つは新しいことにチャレンジしろと、ことにチャレンジ、二つ目は今やってることの面を見る。これも本当竹村さんともさっき喋ってた、辛いことを辛いって受け取るんじゃなくて、それでやっぱり得られるプラス面を見なさいっていう。勉強会も辛い、僕も辛いって、習慣化もなかなかできない、辛い、でも辛いんじゃなくていいんだよねって、辛くても辛いんじゃなくて、それをやることの先をもっと見ようねって。そうすればそのできないことに対する自分がどうしようじゃなくて、でもやって得るものってあるよねっていう。この勉強会も参加したら得るものあるよね、だから参加しようなって思うことがやっぱ大事で、辛い、やっぱまとめれない、時間ないっていうところにフォーカスするんじゃないよっていう。これがまあテクニックじゃなくて、マインドのマインドのテクニックみたいな。であと楽しいことっていうのは新しいことにチャレンジしましょうね、どんどんどんどん、うん、で、ここで僕がその、まあ、こうやってテクニック部分をこう上げて、もしそのプライオリティ順位付けした時にどこを自分は大事にしたいのかって思ってる部分明確になったら、まあ、僕なりの価値観で言うとこういうテクニックだよって思ってるんで、それをやっぱやるべきだよっていう。でまあ、言ってしまえば、なんで、プライオリティ付けをしなきゃいけないっていうのは、大事なのは満遍なくやることではなく一点突破だから、大事なのは一点突破、突撃に突す突破、ただ分かんないです、波寿司、
あー、あれ何、石に
川、こっちにか、石に川だ、大事なのは一点突破、まあ、これはもう久米本流の価値観です。確固たるゴールがあるから、そのゴールがあるからプライオリティ付けは重要なんだよ。で、それは自分で選んだんだから、そのいいんですよ、全部あげたいなと思ってる、みんなそんなの人だから一緒だよって、全部あげたいんだよ、収入だってお金だって欲しくない人っていないし、うまく資産運用とかその投資、自己投資に使いたいし、スキルだってやっぱりもっともっと上げたいし、人間関係だってもっと良くなりたいし、楽しい仕事したいよね、そんなの最高だよね、それが全部叶ってたら最高なんだけど、全部を追おうとすればやっぱり一点突破じゃないんだよね。だから一点突破でプライオリティをまずどれ、2番目どれ、3番目どれ、4番目どれ、5番目どれで、自分なのやっぱその順位付けをしっかりつけないと、全部大事、まあ、ベンチャーよく言うんですけど、あれもこれもそれも全部大事、でも全部大事っていうのは全部が真っ平らなんじゃなくて、全部が高い、その順位付けとしては高いんだけど、さらにその高い中でも順位をつけましょうっていう、そうすると迷わないよっていう、うん、それを自分で選んでる限りはね、人に選んでもらって、いやお前はこうだから、お前はこのスキルを追うべきなんだよって言われるんじゃなくて、自分でこの中の順位付けってできれば、うん、それってだって誰が決めたのって自分に問いかけた、いや自分じゃんみたいな、うん、それやっぱりこの相反する部分をね追ってたら、いやお金お金言ってたら周りから人がいなくなっちゃった、みんな裏切られた、違うじゃんって、あなたの追い求めるからお金でしょ、人との関係じゃないんだよ、うん、無理なんだよ、相反するところなんだから、だからいいんだよって、それで自分をね、自分を自分で認めてあげなさい、自分が追ってるところは叶ってるんだから、全部を得ようとしたらダメなんだよって、だから順位付けをすごく大事っていうのはこう思っている部分で、初めて その順位付けができた段階で、その時間軸、時間軸分解っていう時間軸を設けましょうと。3ヶ月後、6ヶ月後、これ分かりやすい例で、3ヶ月単位っていうのが一番僕の中で分かりやすいと思ってて、1年で考えればね、3ヶ月単位でどこを追うんですかっていう、まずどこを追うんですか、全部追うんですかって、無理ですよね。だったらどっか、まず3ヶ月で、まあ、具体的な目標ってのを考えましょうよ。収入なんですか、それとも、まあ、収入であれば具体的に収入目標、具体的な貯金をしましょう。貯金はお金を貯めるっていうよりはどんどん投資をするだと思うんで、でどんなスキルを身につけたいんですか、アドワードなんですか、それともカフェの知識なんですか、3ヶ月で何がやりたいんですか、人はどうしたいんですか、雄大さん辞めさせたくないんですか、長崎さん、どうしても自分の未来に関わらせたい人間なんだったら3ヶ月の目標で辞めさせないと目標達せばいいんじゃないですか、で楽しさなんであれば、まあもしかしたら雄大さんはここかもしれない、楽しさをちょっと勘違いしてるかもしれない、もしくは新しいことチャレンジしたいと思ってるからかもしれない、であれば3ヶ月で辞めるって目標も一つの目標だよね。どれをプライオリティ大事に持っていくかっていうことなんで、それはそのなんだろう、僕が決めるんじゃなくてみんながどれなのっていうことだと思うから、これはもう自問自答でしか答えてくれないもんね。で、CT 言うんであれば、僕の場合は僕すごいやっぱりこれ返すって極端だなってまた改めて思ったんですけど、僕がやってたドラマやってた時って全く逆、こっちからプライオリティの順位付けってできてるんですよね。これが5なんですよ。4、3、2、1なんですよ。収入なんかなくてもいいや、あったらいいけどなくてもいいや、楽しいことがやりたい、で今いるメンバーでやりたい、ドラム上手くなりたい、でも彼女いるから貯蓄もしたい、でも収入も生活できるレベルまでは欲しい。だからこの順番でやっぱやってたんですけれど、僕の場合はこっちの未来が不明確だった、これをどうしたいのかっていうのが不明確だった、ゴール設定ができてないから、いくらプライオリティを順番つけてても最終的なゴールがわからない、だから最初に第一章でゴール大事だよって話だよね。で、ゴールができてれば逆にここを順番を決める必要性があると思う。で、逆にそれでやった結果結局ゴールが不明確、プライオリティ付けはできてたけど、まあ、やってみた結果 PDCA 法で自分の中では、あ、このやり方って自分的にはあんまり満足しないぞ、このプライオリティ付けって俺には合ってないわ、最初にここを求めるやり方って自分には合わなかった、じゃあどうしようって帰って個人事業主付きにやったら極端なんで真逆なんですね、真逆、これは金が欲しかった、結婚するから貯金も欲しかった、そのために一人で生きていくスキルが身につけたかった、で、まあその時に一番隣にいて欲しかったのは奥さんだけ、あとはみんな本当別にいいやと思ってるくらいだったから、で、楽しかったか、楽しいわけがない、楽しさなんてプライオリティ置いてないから、CSP なんか売って楽しいわけがない、でも別に僕にとっては楽しさだってのはプライオリティが一番下だった、今まで楽しいことをやってたけど、だって全然楽しいと思えなかったからね、だから一番プライオリティが低かったのは楽しさ、それがやりたいことなのって言われたら、でも問答無用で言うのは、いや全然って、 CSV 打って楽しいですか、いや楽しくないっすよ、で僕の中でプライオリティはこっちが高かったんで全然 OK なんです。でそれがやっぱその J グローブとかに入るにつれて、またそれはねこのやり方でやって一つそのゴールっていう部分にたどり着いて、じゃあ次のゴールってどこって設定して、じゃあ次はどういう順位付けでやろうかなっていう、次のゴールはこのゴールともまた違うから、またプライオリティの順位付けが違う、だ今で言えば、今っていうよりはまあそうだね、その J グローブ入ってからって言えば、人、スキル、貯蓄、収入、楽しさ、相変わらずここ最後なんですよ、楽しさってのはすごい難しいなと思ってて、その自分が楽しいだけの環境っていうのは本当の意味の楽しいのかなってやっぱ思っちゃうので、だから僕常にここって最後に持ってきちゃうんですよね、 だから最後の人生のゴールに行くときは多分ここがプライオリティ大事、うん、ここしか求めてない、うん、いらないもんってこんなとこって、そのためにやっぱ今があるから、今でここをまずしっかり僕は基盤を作りたい、で最後の自分の人生のゴールに向かうときはもうこれしか追わない、もういらないんだよ収入なんて、貯蓄なんてもういらないんだよ、貯蓄ってのも自己投資はすると思うけど、でももういいんだよ、俺は十分学んだんだよ、他の人に逆にそれを教えてあげたいんだよ、でスキルってもういっぱいいっぱい学んだよ、うん、自分のゴールには行きたいのはもう楽しさで追えりゃいいよ、じゃあ人はって、いやいやもう全然、だからまあ順位的にはもう逆も今度またパターンに最後戻ると思うんですけど、いやいやいや人は大事だよってやっぱり、でもそれよりも何って自分の楽しさ、それはもう楽しいか楽しくないか、うん、っていうプライオリティ付けにしようかなと思ってるんですけど、やっぱ僕はこれを最初にこういうプライオリティ付けでやって一回失敗してるっていう、うん、それは自分のやっぱレベルが低かったっていうのもあるし、で意外にやっぱなんだろうな、全部は無理っすよっていう、だから時間軸を決めてまずはどこを上げていこうかっていう目標を3ヶ月後はどうしようっていう、うん、であれば3ヶ月後はここは全部いいよって、変わらなくたって目標なんか立てなくたっていいよっていう、楽しさだけだったね、楽しさだけ、3ヶ月後どうしよう6ヶ月後どうしようって考えればいい、うん、その時にじゃあ収入が上がったり下がったりしてもそれって別に自分にとってはこれ、あ、俺は楽しさ求めてここに来てるんだから、楽しければとりあえずいいやって思えるでしょうっていう、で収入を求めてるんだったら収入の目標立てなさいよってしっかり、楽しさなんて関係ないでしょってあなたの中で一番最後なんだから、うんうん、でもこの順番付けは誰もできないよっていう、自分じゃなきゃできないよ、であとはそれに対してしっかりこう期間ごとの目標設定を一個一個しましょうねっていう、全部の目標を立てなくていいよって3ヶ月一番大事なのをまず6ヶ月ぐらいやってみればっていう、それと同時に2番目の目標もまあ6ヶ月目から3ヶ月にかけて一緒に立ててみれば、全部一緒に立ててもいいんだけどね、全部3ヶ月ごとの目標立ててもいいけど多分達成しない、でも一番大事だと思っていることが達成すればそれって一番嬉しいよね、他達成しなくてもいいよね、他がコミットできなかったら自信、あ、全部できなかったらダメじゃなくて、自分が一番大事だと思っているところ一個だけでもできてればそれって自信につながるじゃん、うん、っていうのが第三章の時間軸分解っていう、
なるほどね、
そうですね、以上です、はい
はい
はい、
どうぞ、
はい、そうですね、なんかまあ確かに、まあ、さっきトイレ前でタバコを吸うところでお話ししていただいた、まあ、話をより細かく、まあ、今回聞かせていただいたんですけれども、確かに自分が仕事しててそのプライオリティっていうところがもう全部
大事
大事みたいな感じでやってたんで、確かにまあ新しいことをして収入が下がったりとか、まあ、人が離れていったり、まあ、俺はこれをするからって切ったり、あ、でもなんかもったいないことしたかなみたいな感じで全部が中途半端にやってたなと思うので、まあ、まあ本当に今回教えてもらったことで、まあ、自分が一体何を本当にしたいのかっていうところをもうちょっと見定めてちょっとプライオリティつけて動いていければ、まあ、ストレスにはならないスムーズに、なんかまあ目標とかで
不安だったりずれない、ぶれないかね、自分の目標自身がね、
そうだね、うん、だから確かに本当に不安になってたりとかプレッシャーでプレッシャーで、まあまあ今日は本当にまたドンピシャでいい話を伺いできてよかったです、あの話の内容とかはまあ相変わらず分かりやすかったです、
はい、すいません、
はい、
ありがとうございます、いや今日ねやれてよかったですよ、うん、頑張ってどうぞ、
はい、ですね、僕もやっぱり皆さんの話分かりやすいなもう作るすごい本当にやっぱりもう自分の解釈してこう話していけたら僕もいいなとか思っちゃう自分もありました、はい、
今日自爆下ですいません
いつなんかやっぱりそう確かに書くことが多かったのかな、そうですね、でやっぱりなんか分かりやすいけど自分に当てはめてみたら全然できて、で、まあ、できてないっていうか まああのまあちょっとそうですね、なんかやっぱり全然その欲張ってなると、うん、
今日は結構さ、みんな自分にベクトル向けて聞いてたよね、
う
ん、でしょ、なんかなんかすげえなんかあなるほどっていうよりはうーんみたいな、うーんみたいな、まあ今日はちょっと斬新的にいろんな、まあ、身内の例をちょっと挙げたからね。だから本当に僕否定しないんですよ基本的に。その人がどういう価値づけでやってるのかっていうのは僕にとってはわからない部分なんで、もしかして、まあ、雄大さんたちは楽しさ求めてたけど、一番その人間関係っていうのはどうでもいいって思ってランク低いかもしれない、うん、彼にとってはね。だから別に今の環境からもうすぐ辞めるっつって辞めちゃっても何とも思わない、うん、それはそれでいいのかなって。それは雄大さんがやっぱその価値づけをねどうしてるかの自分との価値観の違いだから、僕にとってやっぱ一番は人、今は人で、だからやっぱこういう勉強会もやってる方がやっぱ楽しいっていう。それで収入なんか発生してるわけないし、お金もらってやってるわけじゃないから。でもやっぱ人が大事にして、人を成長させたいっていうのが一番大事になってるから、それに対して別に何だろう、楽しいかっていうよりは、まあ人をねやっぱレベルアップさせたいっていうのが大事。楽しいか楽しくないかは僕にとってやっぱそんなの最後、うん、そんなの最後、最終的に手に入れればいいやって思ってるから、うん、だから逆にそのねスキルだってその次にスキル、自分はやっぱ話すことでやっぱレベル上がってる、自分でもこうやって考えれば気づく部分ってやっぱいっぱいあるし、
そうですね、やっぱり僕もやっぱなんか考えさせられますね、うん、今日なんか自分でやっぱベクトル受けて目標何だ、何が本質なんだろうと思ったら、やっぱり僕も昔から頭が悪くてってずっと思ってて、うん、やっぱりなんかこういう風に勉強とか全く本当に全くしてなくて、うん、二十歳の年出して全然まだまだだなって思う時もあるし、やっぱりそう一番やっぱりプライオリティを置きたいのはこのスキルっていうか、うん、頭良くなりたいまず、うん、そこなんだなって思うんですよ、うん、
そうだね、だからそこにやっぱ気づく、うん、自分で気づく、だから僕もあえてどれが大事なんだよ、どうしなさいって言わないのも、そう全てが自由なんだよっていう、人によって違うしっていう、うん、だから僕は どこに対して別にいや俺人なんて関係ないですよっていう人にすら別にそんな嫌悪感を抱かないのは別にいいじゃんって、その人がそう思ってんだったらっていう、だから雄大は別にそんなに人として最低だなとかっても思わないのは僕の価値観とは違くてもそれはしょうがないっていう、人だからね、自分の価値観でまあ大事にしてくれればいいかなっていう。ただ一番やっぱもったいないのはね、全部こうね全部やりたいって思っちゃったらね進まないんだよね結局、あと前進してるスピード分かんない、うん、で結局3ヶ月後全部達成した目標どうっつったらどれも達成してない、うん、そうするとなんだ6ヶ月後どれも達成してない、でも徐々には進んでるんだよ人間だからね、うん、前進はしてるんだけどその前進が感じられない、うん、ってことは自分は今のいる位置からなんか進んでない気がしちゃう、そうじゃなくて一歩踏んだっていうその自分の中で納得しようよっていう、うん、で一番分かりやすいのはそのプライオリティをちゃんと定めておけば、3ヶ月後に収入が上がってて人間関係ぐちゃぐちゃになってようが貯蓄が溜まってないようがスキルが今やってること変わんないようが変わんなくたって自分の中では満足するんだよね、プライオリティが一番であれば、スキルが上がってれば周りが全然なくても今の状況に感謝できるんだよね、あ俺やっぱスキル上がったわよかった、だから僕は今回ねショックだって何回も言ってるのは人を一番重んじてるところで人が欠けるっていう結果になったのは僕たちショック以外になりますよね、一番大事にしてたから、成果の何よりね楽しさなんかスキルなんか貯蓄なんか収入なんかよりも人を大事にしてたその人がやっぱいなくなっちゃうっていうのはあれっていう、今のメンバーそのまま続けていけるかなって思ってたところにやっぱショックはショック、でもそこで自分の反省点もある、僕は近藤さんに全部投げてた、うん、正直そっちに関してはで見てなかった、うん、それが悪かったのも分かる、だから受け入れようっていう、うん、自分の英語だけ言えば絶対そのリタイアの人間をなくしねリタイアさせたくないって思ってるけど、でも俺はやってきたこと の反省点としては、うん、近藤さんに任せすぎたっていう、自分はフォロー入れてないからしょうがないよね、それは反省だよね、うん、 っぱ任せても最終的にはフォローは自分がもしそうなりたくないんだったらやっぱ入れるべきだった。まあ圧倒的に時間の給与少なかったしね、矢賀と大地と竹村くんとかこうやって勉強会も喋ってるし、俺の考えは常にこう伝えてるけど、町田さんと雄大に関しては全く伝えてないし、だからもうそこはやっぱコミュニケーション能力があった時に少なかったよねっていう、で結構それはもう反省点としては出てるから、次はねそうしないようにっていう、まあ任せるもう投げっぱなしっていうニュアンスはやめようなって思ったから、ってとこなんですよ。すいませんちょっと長くなっちゃって、じゃあ最後大地さんね。
はい
はい、
お願いします。
何ボタンつけ